My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さんにお話しできるこの機会に感謝しています。この大会で歌われた歌と語られた言葉が聖霊によって心に届き、励まされ強化されました。私の言葉も聖霊によって皆さんのもとに届くよう祈っています。何年も前、合衆国東部で地方部会長の顧問をしていました。地方部会長はこう言いました。春、誰に会う時でも相手が深刻な苦難の中にいると考えて対応すれば、優に半分は当たっているよ。その言葉の通りでした。後で分かったのは、地方部会長の推測はとても控えめだったということです。今日私は苦難の最中にある皆さんを励ましたいと願っています。現世は試され成長する場として愛にあふれる神によって用意されました。神はこう言われました。これによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことをなすかどうかを見よう。世の初めから試しは容易ではなく、私たちは死すべき肉体を持つがゆえの試練を経験します。真理にも個人の幸福にも敵対するサタンの戦いがますます激しくなり、混乱していく世界に生きているように思えるかもしれません。安心してください。愛にあふれる神は試練を必ず乗り越えることのできる方法も用意してくださいました。天の御父は私たちを非常に愛しておられるので、私たちを助けるために愛する御子を送ってくださったのです。御子イエス・キリストは私たちのために命を捧げてくださいました。イエス・キリストはゲッセマネと十字架上で全ての人の罪の重荷を背負ってくださいました。あらゆる試練の中で私たちを慰め力づけることができるように、主はあらゆる悲しみと苦しみ罪の結果を経験されました。主はしもべたちにこう言われました。父と私とは一つである。あなた方が私にお受け入れたので、あなた方は私におり、私はあなた方にいる。私は良い羊飼いであり、イスラエルの石である。この岩の上に立てる者は決して倒れることはない。預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁は、主の岩の上に立て、主の皆を心に刻み込んで試練の中を導いてもらう方法を次のように説明し、私たちを安心させてくださいました。落胆することがあったら、人生は楽なことばかりではないことを思い出してください。試練に耐え、悲しみを忍ばなければならないのです。神には何でもできないことはありません。神は皆さんの御父です。皆さんは神の姿にかたどって作られた息子娘であり、ふさわしければ啓示を受ける資格があります。皆さんは主の御名を受けることができます。また神の御名によって語る資格があります。このネルソン大官庁の言葉から聖餐の祈りの中にある約束を思い出します。私たちが約束したことを行った時に、天の御父が果たしてくださる約束に耳を傾けてください。永遠の父なる神よ、私たちは 御子イエス・キリストの御名によってあなたに願い求めます。このパンをいただくすべての人々が御子の体の記念にこれをいただけるように、また進んで御子の御名を受け、いつも御子を覚え、御子が与えてくださった戒めを守ることを永遠の父なる神よ、あなたに証明していつも御子の御霊を受けられるように、このパンを祝福し清めてください。アーメン。この祈りでアーメンと言い、パンをいただくたびに進んでイエス・キリストの聖なる御名を受け、いつも御子を覚え、御子の戒めを守ることを誓います。この誓いを果たせば、いつも御子の御霊を受けられるのです。この約束のゆえに、救い主の岩の上に立てば安全であり、どんな嵐が来ようと恐れる必要はないのです。この誓約の言葉について深く考えながら、進んでイエス・キリストの聖なる御名を受けるとはどういう意味なのだろうかと思いました。オークス館長はこう説明しています。聖餐を受けるときに、イエス・キリストの御名を単に受けることを証明するのではなく、喜んで受けることを証明するのです。喜んで受けるためには、神聖な御名を受ける前に何かもっと他のことをしなければなりません。進んで御子の御名を受けるという言葉から、御名を受けるのはバプテスマで終わるわけではないことがわかります。生涯にわたって常に御子の御名を受けるためには、聖餐で聖約を新たにし、主の聖なる神殿で誓約を交わす必要があります。それでは御子の御名を受けるためには、一体何をしなければならないのでしょうか。そして自分が進歩していることはどうすればわかるのでしょうか。ネルソン大館長は、救い主に代わって語ることによって主の御名を受けることができると言っています。主に代わって語るとき、私たちは主に仕えています。仕えたこともなく身も知らぬ他人で、心の思いと志をことにしている主人を、どのようにして人は知ることができるでしょうか。それには信仰の祈りが必要です。主の技においてどんな言葉を語ればよいのかは、御父に熱心に祈らなければわかりません。主ご自身の声によろうと、しもべたちの声によろうと、それは同じだからです。しかし皆を受けることは、主に代わって語る以上のことです。主のしもべとしてふさわしくなるための心の状態があるのです。預言者モルモンは、主の皆を受けることを可能にする心の状態とは、信仰と希望、慈愛、すなわちキリストの純粋な愛であることを次のように説明しています。あなた方が柔和であるのを見て、キリストを信じる信仰があると思うからである。愛する腹からよ、私は希望についてあなた方に話したい。あなた方に希望がなければ、どうして信仰が得られるであろうか。あなた方は何を望めばよいのであろうか。キリストの贖罪と復活の力によって 永遠の命によみがえることを望まなければならない。キリストを信じることで約束の通りこれが果たされるのである。もし人に信仰があれば必ず希望もあるに違いない。さらに乳話で心のへりくだった人でなければ信仰と希望を持つことはできない。乳話で心のへりくだった人でなければ神の御前に受け入れられないからである。また人がイエスがキリストであることを聖霊の力によって認めるならば、その人には慈愛が必ずなければならない。慈愛がなければその人は何の価値もない。したがって人には慈愛が必ずなければならない。慈愛の説明をした後、モルモンは続けてこう言っています。この慈愛はキリストの純粋な愛であって、常しえに続く。愛する腹からよ、御父が御子イエスキリストに真に従う者全てに授けられたこの愛で満たされるように、熱意を込めて御父に祈りなさい。御子がご自身を表されるときに、ありのままの見姿の御子にまみえるので、御子に似たものとなれるように、この希望を持てるように、清められて清い御子と同じようになれるよう、熱意を込めて御父に祈りなさい。アーメン。主がその皆を皆さんの心に刻み込んでおられることを明かします。皆さんの多くが救い主を信じる信仰を増し加えて、希望が膨らみ楽観的だからです。皆さんはキリストの純粋な愛を人に対しても自分に対しても感じています。私は世界中で伝道する宣教師の中にこれを見ています。会員たちは末日聖徒イエスキリスト教会のことを友達や家族に話しています。皆さんは主と隣人を愛しているためにミニスタリングをしています。災害が起きるとすぐに会員たちは救援計画を立て救援に向かいます。今日私の話を聞いている皆さんの中に、自分の信仰と希望が苦難に打ち負かされそうで愛を感じたいと絶望している人がいます。兄弟姉妹、主の愛を感じてそれを分かち合う機会を皆さんの近くに用意しておられます。主に代わって誰かを愛することができるよう導いてくださいと祈ることができるのです。皆さんのように進んで奉仕する柔和な者の祈りに主は応えてくださいます。皆さんは自分と奉仕している相手に対する神の愛を感じるでしょう。苦難の中にある人を助けるうちに、自分の苦難が軽く思えるようになり、皆さんの信仰と希望は強くなります。私はこれらの真理をこの目で見た証人です。妻は生涯にわたって主の代わりに語り、主に代わって奉仕してきました。以前にもお話しましたが、ビショップからこう言われたことがあります。ワードの人が困っていると聞いて助けに駆けつけると、私が着く頃には必ずあなたの奥様がすでに来ているのです。どこに住んでいようと56年間常にそうでした。現在妻は1日に二言三言しか話すことができません。妻のもとには妻が愛してきた人たちが訪れています。毎日朝晩、私が妻の横で賛美歌を歌い、私が声に出して祈ります。時々賛美歌に合わせて妻が口を動かします。妻の思いと望みはイエス様のようにという歌に表されています。先日、私もなりたいイエス様のように、言葉行いで愛を示そうのくだりを歌った後で、妻がかすかですがはっきりとこう言ったのです。愛を示そう、示そう、示そうと。妻は主にお会いするとき、主によって皆が心に刻まれており、自分が主のようなものになっていることを知るでしょう。主は今 妻を苦難の中で支えているように、皆さんを苦難の中で支えてくださいます。主は皆さんをご存知で、皆さんを愛しておられます。皆さんが主の皆を知っているように、主も皆さんの名前をご存知です。皆さんの苦しみをご存知です。食材によって主は世に勝っておられます。進んで主の皆を受けることによって、皆さんは人々の重荷を軽くするのです。そしていつか皆さんは主をさらによく知り、さらに深く愛するようになっていることに気づくでしょう。主の皆が皆さんの心と記憶に刻まれることでしょう。主の愛にあふれた優しさへの感謝を込めて、これらのことをイエス・キリストの皆によって明かします。アーメン。